こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画、医の深掘り。今回はうつ病などの精神疾患に関するお話を伺います。ゲストは市ヶ谷ヒモロギクリニック院長で精神科医である渡辺義則先生です。渡辺先生、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは渡辺先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。渡辺先生は1963年生まれ、1989年に現在の山梨大学医学部である山梨医科大学の卒業、同年福島県立医科大学附属病院神経精神科に入局されました。米国琉球大学医学部神経科学研究センターへの留学があり、転換モデルのキンドリングを研究されました。帰国後、博士号を取得し、精神科医療を専門に診療研究をされています。現在は市ヶ谷ヒモロギクリニックを会員され、理事長を務められています。渡辺先生は東京都のご出身だそうですが、ご実家はこの市ヶ谷の近くなんですか？
いや、全然全く違いますね。僕出身は東京の小平ですね。
小平、はい、
あとでも僕の本籍っていうのは山形県の米沢市なので、まあ米沢っていうところのもともとのこうルーツは米沢にあったっていうのがあって、ここは特に実家とは全く関係ないです。
ああ、そうですか。学生時代から精神科っていうのに興味があったんですか？それよりももっと前？
いや、全く興味がなかったんですけど、精神科に、はい、全然特に興味はなかったんですけど、でも一点、まあ実は僕の母が医者になって、あるいは卒業して初めて分かったんですけど、まあ、統合失調症に罹患してたという病気だったの で、はい、で入院の経験があって、はい、その時にまあ精神疾患ってどういうものかっていうのを漠然とは興味は頭にありましたけど、まさか自分が精神科になろうとは思わなかったんですけども、うん、ただ縁があって、僕養子先が精神病院をやっていたので、はい、まあ、精神科やろうかなという、非常にこう簡単な、なんていうのかな、はい、でも僕自分の意識の深いところにあったもので、精神科って、だまあその病気を、統合失調症って病気を知りたいっていうのがあって、うん、じゃあ精神科になろうかなっていうのは、まあ卒業のギリギリになってそれを考えるようになりました。
はい、これ山梨医科大学から福島に移ったっていうのは何かきっかけがあったんですか？
それがだから養子先に行った先が福島で、はい、福島県白河市で精神病院やってたので、まあ、同門に入って、どうせ福島、どうせっていうか福島でしっかり医療をやっていくには地域の連携が大事なので、福島県立医大が一番いいだろうということで、まあ入局しました。
はい、なるほど。アメリカの留学先では転換の研究をされていたそうです。このキンドリングという言葉はあまり一般の方には聞き慣れない、私たちもあまり知らないんですけど、どのような研究なんですか？
で、まずなんで僕が転換に興味を持ったかっていうと、福島県立医大は転換の研究が非常に盛んにされてたって、はい、臨床も盛んにされてやられててですね、先輩方が国内留学で静岡東病院転換センター、はい、まあ、渡辺雅子先生が行ってたところに、はい、まあ、見学に行くチャンスがあったと。それで見学に行く前にいろんな研究グループがあったんですけど、はい、まあ、僕も最初からこう精神科を目指してないので、まあ、非常に精神科全体が分かりづらかったので、まあ、一番目に見える治療っていう意味では脳波が、うん、を測定して転換を診断していくっていうこと自体が、はい、まあ、非常にとっつきやすいかなと思って転換を選んだっていうのが正直なところなんですね。
渡辺雅子先生も同じようなことを言ってました。
で、それでキンドリングって何かっていうと、はい、まあ、人間の転換と同じように動物でもモデルを作るってことで、うん、まあ、電気刺激をして動物を転換ができないかってことをやられたんですね。はい、でいろんなところに動物、はい、電極を入れて刺激していったらですね、うん、扁桃体っていう部分に電極を入れたものが一番転換を作りやすいってことが分かって、まあ、扁桃体に入れたを何回か10回か20回ぐらい刺激すると、毎日1日1回やると、やがてちょっとやっただけで全身痙攣を犯すようになって、起こすようになってくるんですね。はい、そうするとその動物を使って、まあ、薬が効果を見たり、うん、そうですね、それから、まあ、形態がどういうふうに変わっていくかっていうのを見るっていうことで、まあ、これも目に非常に分かりやすいっていうことで、
なるほど、
研究を取り組んでアメリカまで、 留学して、その転換のキンドリングとか動物モデルの最先端を行ってた、
うん、
デューク大学の転換センター、うん、研究センターというところに留学しました、う
ん、なるほど、こちらに戻ってこられて、さらに開業を、まあ、今現在は市ヶ谷なんですが、もともとは巣鴨でも開業されて移転されたということなんですけども、きっかけがあったんですか？
で結局僕は串間で留学後帰ってきてしばらくやってたんですけど、
はい、
まあちょうど医局制度がちょうど崩壊する直前で時期で、福島県立医大からのドクターの招聘が非常に難しくなってきたので、まあこのままでは自利品だなと思って、まあ東京に行って、まあお医者さん探しするために、そのなんていうんですか、一番先端の、まあ店舗を出すっていう意味で開業をして、東京の動向を探りつつ、まあお医者さんをリクルートできたらいいなということと、自分自身もどっかにアルバイトに行こうかと思ったんですけど、まあアルバイトするんだったら自分で作った方がいいということで、あともう一点は自分の養子先が精神病院なので、何もしないでも患者さん集まってくるので、本当に自分で一人で東京に出たらどのぐらい自分の実力ってあるのかっていうのをちょっと試したくなって、冒険心から東京に出てきたっていうのが最初の理由なんですね。巣鴨にたまたまそのボロビルがあってですね、そのボロいビルをちっちゃい本当に15坪ぐらいのところからやって、最終的にはビルの半分ぐらいを借りるような状態になって、まあいよいよ手狭になったってことと、あとビルが非常に古いので、ちょうど震災にも7年前にも非常にビル、もっと都心で地震があった時に非常に危険だということで、まあ移転地を探したっていうのがあります。ただそれだけではなくて、僕はたまたまそこに本がある中で、自分自身がまあ肺に腫瘍が見つかって、それをきっかけに、まあなんかもう一つ世の中のために役に立つことができないかということで、実はがんの人のカウンセリングとか食事療法とかできるものが作れないかなと思った時に、その巣鴨では手狭だということで移転候補地を探して、最終的にこの市ヶ谷にたどり着いたということ
です。ああそうだったんですか。現在先生が理事長を務められている法人というのは福島にも拠点があるようです。現在の被災地の医療の様子というのはどうなんですか？
これ一点表面的にはね、落ち着きを取り戻してるんですけど、でもたくさんのやっぱり人が、住んでる人もそうですし、お医者さんも相当な人が、若いドクターは特に福島を離れて、当時震災の後って100人以上が減ったんですよね。そうすると、まあ、人口も減ってますし、患者さんも減るでしょうし、そうすると医療を今度引き継いでいく、まあ、自分が若手って言われたのに今もう50代になってきたので、その後をやっていく人って本当だんだんだんだん、
そうですね、
医療をしていくのにいろんな意味で厳しいと、いうことになっているので、被災地における、まあ、医療の様子っていうのは人口が減っていくので、で病院だけあってもあれなんで、やっぱり厳しい方向に向かっているのかなっていう思います。まあ、あと教育も、子どもたちの教育もそうですし、
で
人口減少っていうのは都内で感じるよりもやっぱり田舎の方での危機感っていうのが本当に大きい、経済の基盤を変えてしまうので、医療も将来的にはどうなるかよくわからないっていう、
そういう状況なんですね。渡辺先生はアプリを配信したり YouTube を使って積極的に情報発信をされています。今後もこのような活動というのは継続、あるいはもっと広げていく予定なんですか？
一応継続しようと思ってるんですけど、なぜこういうふうにしようかと思ったのはですね、精神医療ってね、ある意味製薬会社の宣伝広告によって患者さん掘り起こしをして、うつ病、うつ病が非常に多く掘り起こされたということで、すごい患者さんが増えて、精神科クリニック今都内だけで1000件ぐらいある。でも最近は多くなってないって、一つは要するにそういうプロモーションが行われなくなったので患者の掘り起こしがされない、で結局僕らは製薬メーカーの力のみによって患者さんの掘り起こしを来たっていうのではなく、まあそれがそういう歴史的流れてるんであれば、精神科医自身がこの病気をもっと分かりやすくする義務があると思ったので、自分ではいろんなアプリを使ったり、それからまあ YouTube を使って疾患をのために、まあ希望を与えるような、もっと分かりやすくするためには、YouTube 使って、まあ落語を題材として発信した方が、自ら、医師自らがまあすべきなんじゃないかなと思ったので、これを 配信しようかなというふうに考えました。
そうですか。まだ番組の数はそれほど
今まだ難しい、結構作り方を今後変えていかなきゃいけないんですけども、まあ今落語を題材にしたんですけど、もうちょっと先生がまあ今回ラジオでやられてるようにドクターとお話をしたりするっていう方法も必要かなと思ってるんですけども、まだちょっと今模索の段階で、まだ本当に思考的な段階で、多分もう少し形を変えて今後工夫していこうと。
そうですね、
工夫がすごい必要だと思ってます。
はい、ありがとうございました。それでは第2部に続きます。